皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして本日はですね、森とアパレルからサステナブルデザイン室の室長代理の船崎康弘さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございます。船崎さん、ちょっとご自己紹介お願いしてもいいですか？
はい、森とアパレルの船崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サステナブルデザイン室の室長代理ということですけれども、普段どんなお仕事されてるんですか？
そうですね、私は長らく繊維業界にいる人間なんですけども、基本的にはサステナブル関係の繊維を扱って、各業界、ファッション関係以外もですけども、販売する、開発したり販売するというような仕事をしています。
森とアパレルさんは服飾資材がメインになるんです。ボタンとか。
その通りなんです。あんまり繊維関係って強い会社ではもともとないので、金属パーツというかハトメとかホックとか、そこが主軸になっている会社ですね。
じゃあきっと、ね、生活者の方はなかなか
ない、見たこでも必ず1回は触ったことがあるってことですよね。
社名まで出会うことはなかなかないんじゃないかなと思いますが、そんな方のサステナブル話を今日は掘り下げたいと思いますが、そもそもお呼びしたのにはちょっと理由がありまして、向こうさん、アニエスベーとヘイリー・ハンセンのコラボ見ました。
可愛いですね。
めちゃめちゃ可愛いんですけど、コラボコレクションに森とアパレルさんが開発した廃棄漁網由来のリサイクルナイロン素材が使われていると伺いまして、ちょっとこれについて深掘りしていきたいなと思いました。
はい、今日私も廃棄漁網由来のカーディガン着てるって、早めの段階で突っ込んでほしいかな。
それはどちらのですか？
これはニュートラルワークスさん、ゴールドウィンさんので、
それって素材はナイロン。
これこそ船崎さんとの出会いのカーディガンなんですけど、数年前にファッションワールドという大きな合同展示会で、前職でいらっしゃったのかな、船崎さんが。
そうですね。
でその頃から漁網リサイクルを扱ってらっしゃって、それをの糸で使ったカーディガンが展示会場で飾られていて、漁網リサイクルでフィッシャーマンズセーターなんて洒落てるんだと思ってちゃったっていうことが興味のきっかけで、出会いのきっかけなんです。でかなりこの漁網リサイクルはもう長く船崎さんは携わってらっしゃるんですよね。
そうですね、もう4年から5年経ちますね。
それで、ミューロンは去年でしたっけ？
そうです、去年の夏ぐらいですかね、ローンチとしては。
なんかアンディアレイジさんのコレクションとかにも登場していた。
そうですね、生地の提供ということで、パリコレ用の生地を提供させていただいた感じですね。
でその今回アニエスベイさんとヘリーハンセンさんので、製品としては初めてですか？
そうです、初めてになります。
という記念すべき第一弾が、なんかアニエスもやっぱすごい海が大好きなデザイナーで、その海洋保護の活動にすごく力を入れていて、ヘリー・ハンセンさんもマリンウェアブランドとしてこうずっとこう海洋問題については意識を持って取り組んでらっしゃったって、そういうところの共通点から生まれたらしくて、ウィンドブレーカーにその森とアパレルさんのミューロンが使われて、あとハットとかトートバッグとかあったんです。ぜひ皆さんちょっと店舗にも行っていただきたいなと思いますけど、そのミューロン、日本国内で回収された漁網っていうところが最大の特徴ですか？
そうですね、その通りです。
ありがとうございます。
日本国内で回収した廃漁網を 100% 使用してリサイクルされた、いわゆるナイロンの糸ですね。6ナイロンという種類なんですけども、6ナイロンという糸になります。
は
い、
なんかこの多分日本でそのスキームを作り上げていくのはすごく大変だったんだろうなと思うので、ちょっとこの話も掘り下げていきたいんですが、そもそも海の海洋問題の現状みたいなところってあんまり知られてないのかなと思うので、
教えてほしいです。
エキスパートの船崎さんにぜひお伺いしたいんですが、ちょっと教えていただけますか？
そうですね、ちょっとじゃあ全体のお話を簡単にさせていただくと、結構こういう問題がクローズアップされてきたのって、2020年の前、2019年 とか17年なんですね、日本だと、うんうんうん、そこら辺の間だったと思うんですけど、で2016年 の、 あのダボス会議ってあの経済フォーラムがあると思うんですけど、はい、そこで結構こうプラスチックごみみたいなところがクローズアップされ始めたっていうところも、うんうんうん、あるのかなと思うんですけど、まあ、当時2015年ぐらいあのプラスチックの生産量があの世界でですね、世界で3億2000万トンとかって言われてたんですね、うんうんうん、その時に。でそのうち の、 あの 3% が海に流出してるというのがその衝撃的な内容がその場で出まして、で毎年 5% ぐらいプラスチックの生産量も増えていくという流れでいくと、2050年までに330億トンプラスチックが生産されると、でそのうち 3% が流出してしまうということで、それがまあ10億トンぐらいになるんですけども、そうなってくると海の魚の量というか重さですね、それがまあ8億トンぐらいと言われてるんで、まあそれを超えていくと、プラスチックごみの方が魚より増えていくという、まあそういう結構ショッキングなあの情報が出だしてですね、そこら辺がやっぱりあの一つのターニングポイントだったのかなという気はしますけど、
なんかニュースとかでね、ウミガメのお鼻にストローが刺さった写真とか、そういうの見ませんでした、向こうさん。
それとともにこの2050年になると海洋プラスチックが海の重さより増えてしまう、でこの数字っていうのは
海の重さ、
海の海洋
魚の
魚海の重さ母なる海を
魚の量、はい、そうですね、
っていうのはすごいインプットされましたね、 その時にね、はいはいはい、あの、はい、質問です。
どうぞ。
海洋プラスチックごみ問題ってそもそも何っていう今の話から始まるとこなんですけど、うん、はい、その中でよく聞くのが、てかよくじゃない、さっき船崎さんに教えてもらったのが太平洋ごみベルト、
はい、
今日覚えた
単語、今日覚えた単語
今日覚えた単語です、私はこれ。
これって何ですか。
プラスチックがあの陸から海に、まあ、流出する流れなんですけど、はい、その中で漂着してしまうゴミと、もう漂流してしまってあの陸にはもう戻ってこないゴミと、まあ、2種類あるわけなんですね、はい、で大半は、まあ、95% 以上と言われてるんですけども、1回海に流出してしまうと海岸にはもう帰ってこないと、そういうゴミと言われてます。
でよくごめんなさいカットにして、うん、あの浜辺にたくさんのこう、はい、漂着しているプラスチックボトルを見ると大量だって思うけれども、あれはじゃあ全体のわずか 5%
と言われてますね、はい、
残りは海を漂うか沈んでる か、
はい、でその中に漂って、太平洋 の、 あの、まあ、真ん中の方ですねにこう集まっていくんですね、海流の流れで、うんうん、そこに、まあ、ベルトのように長くこうゴミのベルトができてると。
どのぐらいの大きさなんですか。
それが160万平方キロメートル。
で、どんな？
まあ、なんか分かりにくいんですけど、あの日本の国土が 37.8、まあ、40万以下なんですけど、だから日本の4倍ぐらいのゴミがそこに出てると。
やば、大量です。
あんまりでもその写真ってすみません、私が勉強不足なのかな、そんなにニュースとかあのマスメディアで太平洋ゴミベルトがフォーカスされてますよね、
はい、日本ではあまり、
いや、されてない、
されてます。海外ではすごいあの出ることが多いんですね。その GPGP って言い方するんですけども、グレートパシフィックガーベッジパッチ。
どの辺にそれはある、どのあたりに今漂ってるんですか。
あのハワイの上の方なんですけど、
うん、あ、
要は、なんていうの
か、ハワイとカリフォルニアの間ぐらい
とアジアとの間ぐらいですね。本当海の真ん中、はい、そこは海流がぶつかるところらしくて、あの混ざらないんですね、海流って。そこでぶつかって、あの要は違う海流には流れないんで、そこに漂っちゃうという、そういう研究結果でしたね、
はいはいはいはい、どのあたりから出たものがそこに漂着してるんですか。
アジアと米国が多いと言われてますね。でもちろん意図的に捨てたもの以外も出てしまうので、例えば日本から流出したものだと東北の震災ですね、あれでまあ津波で持っていかれて、まあそれは漁網も多く含まれると思うんですけど、まあそれが流れ着いたのが太平洋ゴミベルトと言われているところと言われているので、
あれですよね。だからその例えばまあよく見るビニールプラスチック袋とかペットボトルとか、そういうもの以外にもそのマイクロプラスチック的なものでこう目に見えなくなって流れて海に 漂ってるものとかもたくさんあるわけですよね。
はい、
洗濯とか ね、
私たちそのマイクロプラスチックの方に結構話をすることはあって、お魚が食べちゃって、はいはい、昨日私が食べたお刺身にも入ってるっていうのはすごく自覚してるんですけど、でもベルトってある意味目に見える形ですよね。
しかも日本の国土の4倍。
なるほど、大問題ですね。
なんか我々も一回そのやっぱり海洋問題、海って全ての土台というか生活の基盤っていうことで海特集やったんですよね、
うん、
海の日に
2022年に
やって、そこでやっぱ例えばみんなゴミ拾いとか街でしてるのもやっぱりタバコの吸い殻とかが都会に落ちてるものであっても最終的には海に流れてしまって、そういうものも海洋ゴミにつながっているんだよみたいな話も学んで、本当ここら辺にあるものが結局は海に行ってしまうんだって思いましたよね、
うん、
そうですね。あの川を経由して海に流出してしまうゴミっていうのもたくさんあるので、うん、まあ、そういうものをあの防ぎましょうっていう取り組みもあると思いますね、
うん、はい、なんかそれもあってというかやっぱりファッション企業もアクションをしてるところ、プラダとかはすごい海洋問題意識高くやってらっしゃいますよね。
そうですね、今あの
この前も
前回もお話しましたっけ、これ
あれしてないしてないしてない
してないしてないしてないぞリナイロン、あのプラダのメイン素材が、まあ、ナイロン、メインというかプラダがあのいわゆるよく認知されているあのつるっとした黒の素材はナイロンですけれども、あのそれがシグニチャーとしてあるものが今現在プラダで使われているものは全てリナイロンというリサイクルナイロンになっていて、あのそもそもラグジュアリーブランドがナイロンを使うという時点で、工業素材を使うという時点で、当時80年代かな、すごくパンクと言いますか画期的な、まあ、クリエイティブだなと思ったんだけど、それを維持しながらリサイクルに変えていってるっていうところがすごくクリエイティブだなって思う、うんうん、そんなプラダの活動もございますね、
うん、あのこの前って言おうと思ったのは写真展もやって出たじゃないです
か、船崎さん置き去りにしてみ
よう見ましたプラダの写真って、あ見ました、さすがやっぱ海に関することは何でも足を運ぶプロフェッショナル、すごい。ああいうやっぱアニエスベイもそうですけど、アニエスベイもその海洋調査団のタラゴの中にアーティストを入れるんですよ。
そうですね、
であのそこで作品を作ってもらったりとかして、でプラダもそういう風にアーティストと展示会をあの表参道の店舗で海の写真を撮り、海じゃない海の写真を撮り続けてるアーティスト写真家の方の展示会とかをしていて、ビジュアルで伝えるというか、その海洋ゴミが何パーセントとかそういうジャーナリスティックに伝える以外の方法もやってるところがなんかファッション企業らしいなと私は思いましたけど、うん、向こうさんはいかがですか。
そう思います
広げてください。
違うんですよ、村崎さんに今バトンを戻そうかなっていう気持ちが強くなっていて、うん、なぜなら私たちあれなんですよ、海洋問題の現状はって質問をしてからどんぶらこどんぶらこ話を流してしまったの で、 で、はい、で太平洋ゴミベルト問題というか、はい、そこまでお話いただいて、はい、 そ、 ね、まあ、それに対していろんなブランドがやっぱり課題感を感じてタラゴだったりとかプラとかアクションを起こしているわけですけれども、うん、まあ、やっぱそういったことが船崎さんもその現状を見て日本でできることは何かないかっていうことがやっぱり活動の発端なんですか。
これはですね、あの美しい話があればよかったんですけども、
違うの
あの日本の海だけを見てたわけではないんですけども、まあ、私が今あの現状取り組んでいるのは海のゴミの中では日本のゴミだけを回収してリサイクルしていると、はい、これは一つやっぱりトレサビリティが取れるものでしか今私たちとしてはこういう仕事が多分成り立たないだろうなというふうに思っている。これはもう海外からの情報もそうなんですけど、うん、あの海外が海外の漁網しかやらないわけでもないですし、うん、日本の、まあ、のブランドが日本の漁網しかやらないわけではないんですけども、今やっぱりあのこういうリサイクル原料というのは、まあ、トレースが効かないとまず取り扱わないという世の中になっているので、うん、今まず私たちが取り組むべきは、まあ、日本の廃漁網というところは、まあ、そこが一番のポイントですね、うん、はい、トレサビリティが
漁網ってこれまでは筋書きと変わってたら戻してくださいね木村さん漁網ってこれまではどう処理されていたんですか、このリサイクルされる前の時代というのは。
あの結構伝統的にリサイクルされている流れっていうのは歴史がありまして、うん、あの20年以上あのリサイクル漁網のリサイクルというのはやられてました。で使ってる先が繊維じゃなかったんですけども、うん、 いわゆる成形物という硬いプラスチックにするような溶かして固めるみたいな使用をするような業界には長らく使われてました、
うん、
で、それは何で使ってたかというと、まあ、いわゆる安い、いわゆるバージン材料安いからリサイクル材料を使うという世の中が、まあ、長らく続いてたんですね、うんうん、で、まあ、なかなかそういう流れがあったんですけども、まあ、原材料がだんだん高騰してきて、まあ、電気代もそうですけど、うん、だんだんリサイクル原料が流れにくい世の中になってきたということで、漁物リサイクルをやる会社がもう昔は結構あったらしいんですけど、
うん、
今私、まあ、前職勤めたリファインバースという会社のみになっているというのは、うん、商業的に回ってこなくなったんで、そういう形になったっていうふうに、聞いてますね。
じゃあもともとリサイクルは結構されている資源ではあったっていうことですね。はい、なんかイメージはやっぱりこう漁師さんが使った後にそのまま船から海に投棄してしまうようなこともあるとは聞いたことが、日本じゃないかもしれませんけど、いろんな国を見渡せばっていう、まあ、それは現実にはきっとね、きっとあり、太平洋ベルトの
オフレコでお願いしたいんですけど、
オフレコでマイクをマイクの前でオフレコって言って、まあ、もうオフレコで、はい、
絶対に認めないと思いますけど、
はい、
そういう団体としては必ずあると思いますね、そういうことは。あと、まあ、意図せず切れちゃうことももちろんあるので、
そうですよね、
命を守るためにやっぱり、引っ張られてしまうと、手放して捨てちゃわないと船が沈没することももちろんありますので、そういうこともありますけど、はい、
なるほど。それにやっぱり リサイクルの大変さ
みたいな
のこもあるじゃないですか、というのもやっぱりいろんな有機物が網には絡まってて、そう絡まりますよね、当然。だからそれを、もう一回資源にしていくのってすごく洗浄だったりとか除去したりっていう工程があるから、とても大変な作業だろうなっていうのは想像がつくんですけど、やっぱそうですか？
もうその通りですね。要は石油由来のバージンを使う方がコストがかからないので、そっちの方が安いんですね。要は新品の方が安いので、さっき向こうさんもおっしゃった通り、いろんなこう除去しないといけない、システムを作らないといけないので、まあ、手作業で、まあ、取っていくようなことをやっていくと、なかなかこう商業的に回らないので、そういうシステムを作り上げないといけないんですけども、機械的にもそうですけども、まあ、そういうとこをやっていくと、だんだんこうコストが上がっていくと、そうなってくると従来使ってたようなお客さんは使わないようになってくるっていうところで、ファッションがやっぱりそういうことにこう脚光を当てていって、プラダさんもそうですよね。やっぱり、製品としても高く売れるからだと思うんですけど、そうですね、おっしゃる通りで、そういうゴミを排除するのはすごい、手間がかかりますね、はい、
そういう大変なところに、漁網のリサイクルというところに新しいソリューションを開発されたのがミューロンで、ちょっとそこについては次回また詳しく。
あ、もうそう、納豆芋でしたね。え、今日終わり？
今日終わり。
はい、
そうなんです。
早い。
ちょっとなので、ちょっと次回詳しくお伺いできればなと思います。
はい、
では本日のゲストは森田アパレルから船崎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。